気持ちが楽になる30の言葉。その1、あなたの魅力は挑戦から生まれる。あなたの魅力はどこから生まれるのでしょうか。それは挑戦から生まれるのです。こんな経験もしたことがあるよ。こんな失敗をしたことがあるよ。そう話せる人に魅力を感じませんか。ニコニコしながら話すことで挑戦を乗り越えていることがわかります。挫折があってもめげずに乗り越えたことが間接的に感じられるため心が惹かれるのです。成功したかどうかは関係ありません。自分の道を信じて危険や失敗を恐れず困難なことに立ち向かっている様がかっこいいのです。たくさんのことに挑戦する人は積極的で向上心があり人としての魅力に溢れています。あなたの魅力は挑戦から生まれます。最近何か挑戦をしていますか。最近挑戦が足りないと思ったら意識をして何か新しいことに取り組みましょう。挑戦をすればすることあなたは魅力的に輝きます。慣れたことから繰り返すより未体験に取り組みましょう。新しい体験をするときの恐怖は人生を豊かにするスパイスです。恐怖も楽しもうと思えば恐怖も反転します。たくさん挑戦をして自分の魅力を高める。気持ちが楽になる30の言葉。その2、あなたの親切の波及効果は無限大。親切には不思議な力があります。波及効果です。困っている人がいれば勇気を出して親切を心がけましょう。足腰の弱い人には席を譲る。重い荷物に困っている人がいれば手助けをする。難しい問題に悩んでいる人には自分の知識と知恵を惜しみなく提供する。些細なことでもいいので自分のできる範囲で優しくします。誰かを親切にしてしたところで何も残らないと思いますが、そこがポイントです。親切にされた人はあなたの行為に感動して温かい気持ちになります。あなたは温かい行為を手本にして別の誰かに親切を心がけるでしょう。そして親切にされた人はさらに別の誰かを親切にします。どんどん親切が連鎖して広がっていくのです。自分一人の影響力は小さいと思いますが誤解です。自分の見えないところで影響が働いているから実感がないだけです。あなたは小さくても大きな影響力があります。実際はあなたの見えないところで次々と親切の連鎖が生まれています。小さな影響かもしれませんが誰かの人生に影響を与える力があります。親切の輪を広げましょう。あなたがその出発点になることです。出しを親切できる範囲で親切を心がけることが大切です。いずれその親切の連鎖が回り巡って自分に戻ってくるでしょう。だから親切にされた人は周りからも親切にされます。あなたの親切の波及効果は無限大なのです。誰かを親切にして親切の輪を広げる。気持ちが楽になる30の言葉。その3、どれを選んでも最終的には自分のためになる。人生とは選択の連続です。一日中どれがいいかなと迷っていると言っても過言ではありません。ついさっきもあなたは何かを選んでいたに違いありません。少しでも得の大きい選択ができるようその都度あれこれ考えているはずです。さて何か迷った時はこう考えましょう。どれを選んでも最終的には自分のためになると。結局のところどれを選んでも自分が選んだという事実には変わりありません。自分の判断と責任で選んだことは全て自分らしい道。まずそれだけ素晴らしい選択です。他人が選んだことより自分が選んだことの方がやる気を持って取り組みます。自分が選んだのだから楽しもう。心がじわりと温かくなりワクワクしてくるでしょう。自分が選んだからこそ興味関心も湧きやすくなり物事を吸収しやすくなります。たとえ遠回りすることになっても自分が選んだことなら納得できるでしょう。自分が選んだのだから仕方ない。自己責任の気持ちが強くなります。困難も前向きに捉えることができるため成長にもつながります。自分が選んだことは全て正解。自分が選んだことは全て自分のためになるのです。ぐずぐず迷う時間があるならさっと決めて進む方が賢明です。どれを選んでも最終的に自分のためになるのですから。さあ次はどれを選びますか。どれを選んでも最終的には自分のためになることに気づく。気持ちが楽になる30の言葉。その4、病気や怪我をした時は健康について考えるように行きたい。ある日些細な不注意から病気や怪我をすることがあります。病気や怪我をしたことがない人はいないでしょう。病気に苦しみ起き上がることすらままならないこともあるでしょう。怪我のせいで不自由な生活を強いられることもあるでしょう。程度によってはしばらく寝込んで動けなくなることもあります。病気や怪我を憎みそうになるかもしれません。そんな時心がけておきたいことがあります。病気や怪我をした時は健康について考えるように行きたいと考えましょう。忙しい日常に追われていると当たり前にある健康への意識が高くなりがちです。健康について考える機会がなかったら病気や怪我につながったとも考えられるでしょう。病気や怪我をした時は改めて健康がいかに大切であるかが身に染みて実感するでしょう。その機会を大切にしてください。苦しくて辛いかもしれませんが貴重な機会です。寝込んでいる間たくさんのことを反省しましょう。自分の生活を見直すきっかけです。なぜこんなことになってしまったのか。今後健康な生活を送るためにはどうすればいいのか。納得がいくまでしっかり考えます。乱暴な生活を送っていたら改めて良いです。健康を失った時の痛みや苦しみを味わうのも立派な勉強。もう二度とこんな目に遭いたくないと悔しがることで健康への意識を高められます。今は苦しいかもしれませんがその機会をしっかり生かせば今度は健康的な生き方ができるようになります。病気になった時は健康について考える良い機会にする。気持ちが楽になる30の言葉。その後、健康の健康性は他人に対してだけでなく自分に対しても働く。あなたの悪口を言う人がいるとします。あの人が嫌いと悪口を叩いている人がいる様子をイメージしてみてください。きっとあなたもその人のことが嫌いになるでしょう。この人は自分のことが嫌いなのだな。自分もあまり近づかないようにしよう。自分の悪口を言う人に対して苦手意識が働きます。これを心理学で健康の健康性と言います。自分を嫌っている人は自分もその人が嫌いになる法則です。さてこの法則ですが自分に対しても同じなのです。こう考えてみてください。自分の悪口を言う人が自分であると、健康の健康性は他人に対して働くだけでなく自分に対しても働きます。自分で自分の悪口を言えば自分に対しても苦手意識が働いてしまい自分が嫌いになってしまうでしょう。どんどん自分が嫌いになり嫌いになるからまた自分の悪口を言う。次は息の際が辛くなるはずです。自分を嫌いになるから自分の悪口言うのではありません。自分の悪口言うから自分が嫌いになるのです。自分の悪口言うのは自分で自分が嫌いになる習慣です。謙遜のつもりでも度が過ぎれば逆効果になります。心当たりがあれば今すぐやめましょう。自分で自分の悪口を言わない。気持ちが楽になる30の言葉。その6、相手を否定すると主張が正しくても否定されやすい。相手を肯定すると主張が不足しても肯定されやすい。犯人誰かを否定するのは要注意です。誰でも自分を否定されながら何かを言われるとムッとするものです。人の気持ちを分かっていない、なんて性格の悪い人なのだろうか。知識や経験が不足しているに違いない。たとえ主張が正しくても自分の否定された正しさがあると素直に認めたくない心理が働きます。結果として主張が正しくても否定されやすくなるのです。では自分を肯定されるにはどうすればいいのか。自分を肯定されたければまず相手を肯定しましょう。誰でも自分を認められると褒められたように感じて嬉しいものです。理解力のある人だ、器が大きくて性格のいい人だな、きっと多くの人生経験を積んできているのだろう。相手を肯定すると説明に不足や誤りがあっても簡単に受け止めてくれる傾向があります。相手がすごいよく解釈してくれるため肯定されやすくなるのです。大切なのは相手の立場に立った発言です。想像力を最大限に働かせて相手の立場を配慮しましょう。相手を思いやることから始めるとスムーズです。大変だったでしょう。辛かったでしょう。これからうまくいきますよ。相手を肯定しながら主張すると話がスムーズに進むでしょう。相手の意見を肯定しながら主張する。気持ちが楽になる30の言葉。その7、その人の決断力が現れるのは話し方や書き方。決断力が現れるのはどこでしょうか。話し方や書き方です。話し方や書き方は決断力が現れやすい部分の一つです。例えば決断力の弱い人には次のような表現が目立ちます。話し方や書き方に曖昧な表現が多いとその人の決断力は弱いとわかります。らしいかもしれないという方法もあるが、とも言えるしという言い方をする人も少なくないのでという可能性も否定できない。曖昧な表現が多い、話も回りにくくて何が言いたいのかわかりません。自分の発言に自信がないためわざと分かりにくい言い方をしてその場を乗り切ろうとしています。決断力の弱さが話し方や書き方に現れているのです。決断力の強い人は話し方や書き方に言っています。ですします。私はと考えています。明快な表現が使えるのは自分の中でしっかり決断している証拠です。自信や確信があるためはっきりした表現もできるのです。その人の決断力は話し方や書き方を見ればわかります。あなたはどちらですか。もし決断力を鍛えたければ普段から明快な表現の心がけましょう。これは習慣です。一つ一つの話を明快に表現することが習慣になると自然と決断力も鍛えることができます。話し方も書き方も明快な表現の心がけ、決断力を鍛える。気持ちが楽になる30の言葉。その8、自分の決断に自信のある人なんていない。しかし決断するときは自信を持たなければいけない。自分の決断に自信のある人なんていません。 大なり小なり本当は間違っているのではないか、この道で正しいのだろうかという不安を抱いています。そう見えなくてもそう見せていないだけ。本当に自信のある決断ならそもそも決断という言葉は使いません。決断ではなく選択という言葉を使うはずです。渡り切っていることなら当たり前は当たり前になるだけです。十分に自信がなく迷った後に選ぶから決断です。意思をはっきり示すのは誰でも怖い。決断をするとき本当は誰でも不安を抱いているのです。しかし決断するときは自信を持たなければいけません。不安になって行動するとうまくいくこともいかなくなります。自信を持って決断しなければその行為は中途半端になります。決断するときは女性でもいいのでしっかり自信を持つことです。途中で正しくない決断だと気づいても正しく変えてやろうというくらいの意気込みが欲しいところです。自信を持ったら最大限のパワーを発揮でき物事がうまくいきやすくなります。決断するときは自信がなくても自信を持つ。気持ちが楽になる30の言葉。その9、しつこい人は嫌われると思い込んでいないか。しつこい人は嫌われると思い込んでいませんか。もちろん相手から迷惑やめてほしいという不条があるなら素直にやめた方がいいでしょう。相手が嫌がっているにもかかわらずしつこく付きまとうと迷惑です。自分がされて嫌なことは相手にもしない方がいいでしょう。最悪の場合警察沙汰になることもあります。しかしもし相手が嫌がっていなければどうでしょうか。例えば相手を尊重しながらお願いをすればしつこいから迷惑とはかかりません。相手は申し訳ないと心に苦痛を感じながら断っている可能性もあります。そういう時はもう少し誠意を込めて教えることも大切です。相手が嫌がっていないならしつこさも重要です。しつこいと嫌われるよねと思って多くの人がすぐ諦めます。だからこそチャンスとも言えます。一回叩いて壊れない方は二回三回叩けば壊れるかもしれません。自分の願いを叶えるため誠意を込めて頼むことなら時に大きな武器に変わるでしょう。熱意と意欲を持ってひたすらお願いする。気持ちが楽になる30の言葉。その10、人生とは濃厚のようなもの。あなたが今することは種をまくこと。どんな未来になるかは未来になってみないとわからない。そう思っていませんか。確かに正確な未来はその時になってみないとわかりません。今できるのは未来を予想するくらいだと思うでしょう。だからとはいえ未来が来るのをどっと待っているだけではよくありません。何よりも時代や他人に任せる状態になってしまいます。その生き方はあまりにも危険です。あなたの人生の主役はあなたです。自分が希望する未来を手に入れたければそれに繋がる行動を起こすことが大切です。今あなたは過去の行いが原因になっています。現在の様子は過去の行いが反映されているだけです。今がそうであるように未来もそうなのです。今希望の未来に繋がる原因を作っておけばしばらくして望んだ結果が得られます。人生とは濃厚のようなものです。あなたが今することは種をまくこと。希望の未来を実現させるために今ふさわしい種をまいておきましょう。できるだけたくさんまいておくのが得策です。するとしばらくしてその種が芽を出し茎を伸ばし美しい花が咲きます。たくさんまいた分だけたくさんの結果も得られます。できるだけ早めにまいた方が早く結果も得られます。望んでいた結果が得られるのです。希望の未来を実現させるために今ふさわしい種をまいておく。気持ちが楽になる30の言葉。その11、運の悪い出来事が起こるのは運がいいとも言える。おみくじを引くと今日慣れた。駅に入った瞬間に電車が発車してギリギリ間に合わなかった。舞台を予約しようとしたところ中央の席は埋まっていて端の席しか空いていなかった。こんな時ついてない運が悪いなと悲観します。運が悪くてがっかりする場面ですがちょっと待ってください。こういう時こそ発想の転換です。運が悪い出来事が起きたなら受け止め方をポジティブに変えましょう。おみくじで今日が出たならポジティブに考えてみてください。悪い出来事が起こるという意味ではなくこれからの心がけが大切という意味で受け止めましょう。そうすれば今日のおかげで生活を引き締めることができます。駅に入った瞬間に電車が発車してギリギリ間に合わなかったならたっぷり待ち時間ができます。この待ち時間の情報収集の時間にあれば効率よく時間が使えるチャンスになります。舞台を予約しようとした時端の席しか残っていない時も発想の転換です。見づらい席と思うのではなくいつもとは違った角度から舞台を楽しめるチャンスと考えます。運の悪い出来事があれば自分にとって都合の良い出来事に変えてください。こじつけでもいいのです。いかにポジティブな発想ができるかです。運の良し悪しは受け止め方によっていかようにも変わります。運が悪い出来事は受け止め方を変えて運がいい出来事に変えてしまいましょう。ポジティブな発想をすれば運も幸運に変えることができます。これができれば本当に人生が楽しくなります。あなたの身に起こる出来事の全てを幸運に変えることもできるのです。運の悪い出来事は受け止め方を変えて運の良い出来事に変える。気持ちが楽になる30の言葉。その12、マイルを持つ人はいざという時に強い。世の中にはたくさんのルールがあります。交通ルール、ビジネスルールなどです。それならマイルールもあっていいのではないでしょうか。こういう時はこういう行動をするという自分なりの行動基準です。自分らしいと思えるルールを自分の好きなように作っておきましょう。ルールの決め方は自由です。一つや二つだけでなくできるだけたくさん作っておくのが特策です。そして判断に迷った時はマイルールを思い出して決めるのです。どないたくなったらトイレに駆け込む。服を買う前は必ず試着をする。買いたいものがあっても3日間はまず。寝るくらいならおまけをしてもらう。日程を変更するときはまず前倒しで検討する。週末はフィットネスクラブに通う。毎月の給料の1割は貯金に回す。マイルールがあれば余裕のない状況に陥った時でも自分らしい行動が最低限保てます。マイルールを持つ人はいざという時に強くなります。忘れそうな時は紙に書いておくといいでしょう。自分専用の憲法のようなものです。自分らしいやり方を大切にすれば自分らしい生き方もしやすくなるでしょう。マイルールをあらかじめ作っておく。気持ちが楽になる30の言葉。その13、あなたが今しなければいけないのは自分を許すこと。寝坊した。無駄遣いをしてしまった。締め切りに間に合わなかった。言い過ぎて相手を傷つけてしまった。誤解や思い込みのせいで迷惑をかけてしまった。こんな時なんて自分はダメな人間なんだろうと自分を責めてしまいます。いい年をした大人が些細なミスを犯してしまうと惨めな気分を味わいます。自分に人間失格のレッテルを貼りたくなるでしょう。しかしいつまでも落ち込んでばかりいるのは建設的ではありません。出るはずの元気が出なくなり落ち込みからの回復を妨げるだけ。責めすぎるのは精神的に良くありません。時間も無駄にすぎるだけです。自分を責めてばかりでは神経を消耗してますます自信をなくします。人なら誰でも間違いを犯します。人間なのだから仕方ない。そう思えば気持ちも楽になります。あなたが今しなければいけないのは自分を許すことです。しっかり落ち込んで反省が終わればそろそろ自分を許してあげましょう。自分の落ち込んだ反省はもう終わり。さあ次に行こう。明るい言葉を自分に聞かせましょう。とやかく言わず素直に自分を許してあげた方が気持ちも楽になります。失敗してもいつまでも記憶をせず自分を許す。気持ちが楽になる30の言葉。その14、せっかく生まれてきたなら好きなことをしないと時間がもったいない。好きなことをする1時間と好きでもないことをする1時間、どちらも同じ1時間ですが質が全く違います。好きなことをする1時間は楽しい1時間です。好きでもないことをする時間は苦しい1時間です。同じ1時間でも価値は正反対です。せっかく生まれてきたなら好きなことをしましょう。好きなことをしないと時間がもったいない。1日は86400秒、1秒86400回繰り返すと1日が終わってしまいます。もたもたしていると時間があっという間に過ぎてしまいます。昨日のことを思い出してください。昨日も86400秒あったはずですがあっという間に終わった1日に感じたはずです。昨日がそうであるように今日も明日もこれからもそうです。人生は長いようで実際は短いものです。現実としては長い時間であっても体感としては短く感じます。しかも年を取ればということ時間の進み方が早く感じられるようになります。人生は80年と言いますがたった80年しかありません。好きなことをすると遊んでいるようで引け目を感じるなどと思う必要はありません。好きなこともせずに生きている方が引け目を感じるべきです。時間ができれば好きなことをするのではありません。時間ができるのを待っているといつまで経っても時間はできないでしょう。時間を作っても好きなことをするのです。好きなことをしているとき今すぐワクワクした気持ちになります。時間を作っても好きなことをする。気持ちが楽になる30の言葉。その15、人間関係で大切なのは肉眼より心の目。人間には目がいくつあるでしょうか。2つですね。目があるおかげで相手の表情、仕草、服装などがよく見えます。さて肉眼も大切なのですが人間関係ではもう一つ大切な目が増えます。心の目です。心の目は相手の心を感じ取るために使われます。相手の気持ちを感じ取ったり考えを推測したりするときに不可欠です。肉眼は物理的なものを見る目であるのに対して心の目は精神的なものを見る目です。相手の心は肉眼では見えず心の目でなければ見えません。人間関係では肉眼だけでなく心の目も大切です。心の目を意識して使っていますか。曇っていればきれいに磨きましょう。心の目をきれいにするためにはまず自分がきれいな心を持つことです。素直で正直な気持ちになりポジティブな性格を心がけます。 心をきれいに磨けば磨くほど相手の心もよく見えるようになります。相手の立場に集中する時間を作ってみませんか。ほんの3秒でいいのです。相手の気持ちを考えたり、相手がしてほしいことを考えたりしてみましょう。相手の立場になると様々な気持ちが読み取れるようになるでしょう。心が変われば行動が変わり、行動が変われば人間関係も変わります。肉眼だけでなく心の目も使って人間関係を考える。気持ちが楽になる30の言葉、その16。今日はこれからの人生で最も若い、もう若くないから。そんな弱気の発言を聞くことがあります。年を重ねるにつれて自分の老いを自覚して行動を控えがちになります。体力も記憶力も衰え、何をするにも今さらやっても無駄ではないだろうかと思って卑屈になる。しかし本当に若くないのでしょうか。いえ、ここに誤解があります。考え方を変えてみましょう。もう若くないと言いますが、それは他人と比較するからそう思うのです。他人とではなく自分と比較しましょう。自分と比較すれば今日はこれからの人生で最も若いと言えます。そう考えると自分はまだまだ若いことに気づくでしょう。確かに年を取っているのかもしれませんが、まだ終わりではありません。まだまだ先の人生があります。少しでも若いうちに行動したいなら今日が最適です。これからの人生で考えればあなたは今日が一番若い。10年後のあなたが今あなたを見れば若者と呼ぶに違いありません。体力も記憶力も今から頑張れば鍛えられます。あなたがやる気さえ出せば、むしろ以前より強い体力や記憶力に鍛えることも可能です。まだまだ人生は捨てたものではありません。年齢は忘れ、若者の気分で頑張りましょう。今日はこれからの人生で最も若いのです。今日はこれからの人生で最も若いことに気づく。気持ちが楽になる30の言葉、その17。持ち物には所有者の人柄や性格がよく現れる。持ち物には所有者の人柄や性格がよく現れる部分の一つです。自分が選び、自分のお金で買い、頻繁に使う持ち物。だからこそ持ち主の内面がよく現れる点でもあります。あなたの持ち物はもう一人の自分と考えながら見てください。もちろん人と持ち物は別々の存在ですが、持ち物には持ち主の人柄や性格が反映されやすい傾向があります。つまり持ち物を見れば持ち主の人柄や性格も分かってしまうというわけです。自分の持ち物を振り返ってみましょう。例えばカバン、財布、文房具です。整った綺麗な状態なら物を大事に扱う人であると分かります。丈夫なタイプを選んで使っているなら一つの持ち物を長く使い続けたい気持ちがあるでしょう。派手なタイプを選んでいるなら見えや虚栄心が強い可能性があります。飾り気のないタイプなら無駄をしないシンプルを好む性格なのでしょう。財布の中が領収書やカードなどでいっぱいになっていないでしょうか。それはお金に対する普及や無関心が反映されていると言えます。カバンやバッグの掃除をとかにボロボロで汚れた状態になっていないでしょうか。それは自分のだらしない性格を反映していると言えます。あくまで一つの目安ではありますが、自分の人柄や性格を客観視することに役立ちます。さて、これを応用すると面白いことができます。持ち物には持ち主の人柄や性格が反映されやすい状況を自分ではなく他人に向けてみてください。例えば友人の持ち物を見れば客観的に友人の人柄や性格を垣間見ることができるでしょう。中途半端な心理テストよりよくわかるはずです。持ち物には所有者の人柄や性格がよく現れるのです。自分の持ち物から自分の性格に気づく。気持ちが楽になる30の言葉、その18。あなたはいつも素晴らしいものに囲まれている。あなたはいつも素晴らしいものに囲まれています。当たり前に存在しますが、生きていくために欠かせない三大要素、それが音、光、空気です。そんなものは誰でも同じ、別に大したことではないと思います。ではなくなってもいいかというと、それは大変です。音、光、空気がなくなると私たちの生活に重大な支障があります。音がなければ会話ができません。光がなければ何も見えません。空気がなければもはや生きていけません。音、光、空気があるからこうして普通に生活ができ、生きることができます。誰でも入手でき、どれも無料でもらえます。生まれた時から当たり前にある存在です。だからこそその尊さを忘れがちです。どれも人生には欠かせない素晴らしい宝物。今もあなたの周りを音、光、空気が優しく囲んでいることでしょう。素晴らしいものをいただいていることに気づき、今一度感謝しましょう。聞こえてくる音を喜びましょう。明るく暮らす光に感動しましょう。大きく息を吸い込みましょう。当たり前に感謝することが幸せを感じる近道です。空気、光、音に囲まれている幸せに気づく。気持ちが楽になる30の言葉、その19。生まれ変わるとは考え方を変えた時。生まれ変わるためにはどんなことをすればいいのでしょうか。生まれ変わるという大げさな表現から多くの時間が必要と思われがちですが、そうとは変わりません。意外と簡単にできてしまいます。人は考え方を変えた時生まれ変わるのです。外見は変わっていなくても構いません。お金も必要ありません。長い時間も必要ありません。ただ今までとは違った考え方をするようになった時、あなたは生まれ変わっています。身近な日常の中から一つ考え方を変えてみましょう。例えばファストフード店で注文した時のことです。これからお作りいたしますので少々お時間がかかりますと店員から言われ、少し待たされることがあります。今までなら待たされて嫌がしていたかもしれませんが、こう考えてみてください。おかげで出来たてが食べられると考え方を変えるだけで嫌がわくわくに変わりますね。180度の変化です。これだけであなたのことは一回り大きくなります。物事を完了に受け止めることができ、現実の見方や感じ方が変わるのです。明るい発想の転換が10も20も積み重ねれば、あなたはもはや別人になっていることでしょう。生まれ変わるとはこういうことです。願わくはポジティブに考え方を変えましょう。さて、今日はどんな考え方を変えますか。考え方をポジティブに変えて生まれ変わる。気持ちが楽になる30の言葉、その20。ハンカチとティッシュを持つと表情が穏やかになる。ハンカチとティッシュを持っていますか。ハンカチとティッシュの持参はエチケットの基本です。持つと余計な荷物が増えます。なくてもなんとかなると思ってしまう。確かになくてもなんとかなる場合が大半です。しかしハンカチとティッシュがないと何かと不便です。お手洗いで手を拭く時や、うっかり飲み物を落とした時など美しく対応できません。あたふたしてしまい、かっこ悪い姿を見られるでしょう。ティッシュやハンカチがあれば何かと便利です。お手洗いで手を拭く時や、うっかり飲み物を落とした時だけではありません。細かなゴミをかき集めたり、汚れたものを拭いたりする時に役立ちます。誰かが困っている時にティッシュやハンカチがあればスマートな対応ができるでしょう。女性ならメイクの時も役立ちます。シンプルなティッシュとハンカチ。だからこそ活用範囲は幅広く様々な場面で役立ちます。万が一に備えてハンカチとティッシュを持ちましょう。ハンカチとティッシュを持てば対処できる場面が広がるため、心に余裕が生まれます。その余裕はあなたの表情にも現れるのです。ハンカチやティッシュを持っているから大丈夫と思う。すると安心感が強くなり、いつも余裕になります。いつの間にか余裕のある穏やかな表情になっているのです。ハンカチとティッシュを持って穏やかな表情になる。気持ちが楽になる30の言葉、その21。最も理想的なストレス発散法は誰かの役に立つこと。イライラした時はストレス発散です。疲れを溜め込んでいても仕方ありません。ストレスを溜め込みすぎていると体によくありません。さて、問題なのはストレス発散法です。誰かに集まったりをする、物を蹴って破損させる、そういうストレス発散法はよくありません。自分のストレス発散が誰かの迷惑になるなら見直した方がいい。自分が良くても他人は迷惑です。客観的に見ると自分のストレスが別の人に移動したらと言えます。ストレスを発散させるなら周りの迷惑にならない行動が大切です。大好きな本を読む、好きな音楽を聴く、興味のある映画を見る、自分に合った行動で上手にストレスを解消させていきましょう。ちなみに最も理想的なストレス発散法は一つあります。誰かの役に立つことです。ストレス発散という行為を人と社会の発展のために出すのです。例えば街の掃除です。自分は体を動かすため良いストレス発散になります。同時にその行為が綺麗な街づくりにも役立ちます。自分にも周りにも役立つストレス発散法はもはや立派な社会貢献です。これをみんなで行わなければ素晴らしい社会ができないでしょう。周りに喜ばれるストレス発散法を見つけて実践していきましょう。自分にも周りにも役気持ちが楽になる30の言葉、その12。本当に実力をつければかっこ悪いことも楽しめるようになる。かっこよくなりたい、かっこよくしなければいけない、そう思う時点で自分に自信がない証拠です。自分の能力や価値に十分ではないと思い行動しています。心の状態は自然と表情や態度に現れます。自分の弱みやコンプレックスは一瞬でも見せてはいけないと思い窮屈な生活を送っています。まだ実力が不足しているため油断できない状態です。何が何でもかっこよく見せようと意気込んでしまうのです。では本当に実力のある人はどうするか。本当に実力のある人はあえてかっこ悪く演じることができます。むしろかっこ悪いことをしたいと思うようになります。わざと負けたり弱みを見せたり悪役を演じたりできます。どれだけ笑われても平気です。根拠を出せばいつでも立て直せる。自分のネタにして笑ってもらえば誰を楽しませるために役立ちます。かっこ悪く思われたり笑われたりしても十分な実力があるため、それを楽しめる余裕があります。その余裕こそ本当にかっこいいのです。それほどの余裕ができる状態までしっかり実力をつけることです。 かっこよくなりたいと思われたいうちはまだ実力不足。本当に実力をつければかっこ悪いことも楽しめるようになります。かっこ悪いことも楽しめるくらい十分な実力をつける。気持ちが楽になる30の言葉。その23。相手を傷つけるかもしれない言葉は言いたくても控えた方が賢明。言いたいけど我慢しよう。言いたいことがありましたが相手を傷つけるかもしれないと思いあなたは歯を食いしばって我慢しました。傷つけるかもしれない言葉を我慢できたあなたは偉い。相手の気持ちを考えて対応できたのは正解です。思ったことを何でも片っ端から発言するのはよくありません。些細な一言でも相手にとっては衝撃的かもしれません。一瞬の一言が一生の後悔になることもあります。たった一言が一生の心の傷になることもあります。相手を傷つけるかもしれない言葉は言いたくても控えた方が賢明です。言わないことも優しさの一つ。あなたが言われたくない一言はきっと相手も言われたくないはずです。言葉を選ぶ配慮は相手のためでなく自分のためにもなります。あなたの配慮によって快適な人間関係が続けば良い人間関係が長く保てます。どうにも表現できないときは黙っているのが一番。時は黙っていることが優先であるよりはずを語る手段になります。意図的な沈黙から相手はあなたが採用としたメッセージを差してくれるでしょう。人から言われた言葉より自分で考えた言葉の方が行動に移しやすくなります。あなたの沈黙が相手にとって考える機会を促すのです。相手を傷つけるかもしれない言葉は言いたくても我慢する。気持ちが楽になる30の言葉。その24。最初から問題に打ち当たるから人生は面白い。最初から問題に打ち当たるとついてないなと思います。いえ、それでいいのです。最初から問題に打ち当たる方が人生を楽しめます。もし最初から問題がなくすぐ終わってしまうとどうなるでしょうか。ゲームで考えるとわかります。ゲームを始めた瞬間エンディングになるとします。物語もありません。課題もありません。スタートするやや突然エンドロールが流れ始める。そういうゲームは楽しいでしょうか。いえ、きっとつまらないはずです。何の苦労も努力もありません。レベルアップの嬉しさもすぐ味わうことも敵を倒した達成感もありません。課題があるからそれを乗り越える面白さがあるのです。人生でも同じです。最初から問題に打ち当たった方がいいのです。だからこそ成長できる嬉しさや課題を乗り越えた時の達成感が味わえます。適当な苦労や努力は人生を豊かにするスパイスです。最初の課題として取り組みましょう。問題との直面はレベルアップのチャンスです。できる範囲から取り組むとスムーズに解決できるでしょう。最初から問題に打ち当たるから人生は面白いのです。最初から問題に打ち当たる。気持ちが楽になる30の言葉。その15。短期的に考えるから落ち込みやすくなる。長期的に考えると落ち込みにくくなる。落ち込みとは船酔いと同じようなものです。近くを見ていると酔いやすくなりますが、遠くの水平線を見ていると酔いにくくなります。これは人生においても同じです。短期的に考えていませんか。1時間単に1日単にの短い期間で物事を捉える見方です。短期的に考えていると、いつも今はどんな状況だろうと思い出すことになります。結果が良ければ喜び、結果が悪ければ不安になります。現在の結果の良し悪しに一時組み合わされるため、情緒が不安定になります。落ち込んだり焦ったり、イライラしたりします。短期的に考える習慣があると落ち込みやすくなるのです。そういうときこそ、長期的に考えましょう。1年単に3年単にの長い期間で物事を捉える見方です。スケールの大きな視野を持ち、遠くの将来まで見渡すのです。今の結果は多少悪くても、長期的に考えれば些細なことであると気づくでしょう。むしろ良い兆候である可能性もあります。長期的に考えていれば、頻繁に変化する現在の状態に組み合わされないで済みます。気持ちも安定して、本来の実績を取り戻せるのです。落ち込んだときは短期的ではなく、長期的に物事を考える。気持ちが楽になる30の言葉。その26。罪悪感もほどほどが大切。うっかり誰かに迷惑をかけてしまった。そんなとき、罪悪感を抱きます。申し訳ない気持ちでいっぱいになり、自分に自信をなくしてしまうでしょう。罪悪感を抱くことは大切です。悪いのは自分。悪いことをしたな。反省するから同じことが二度と起こらないように行動できます。しかし、罪悪感もほどほどが大切です。罪悪感をずっと抱き続けるのはよくありません。いつまでも自分を責めてばかりでは、暗い気持ちから回復できず、建設的な考えができません。いつまでも病気をしていては、精神的な健康にも悪影響です。罪悪感のため、自分を責めすぎてしまうと、今度は自分が嫌いになってしまいます。自分が嫌いになると、立ち直れる落ち込みでも本当に立ち直れなくなってしまいます。きちんと謝って反省ができれば、罪悪感のじわじわ忘れていきましょう。人間は完璧な生き物ではありません。悪いはなくても、相手に迷惑をかけてしまうことは誰にでもあります。明るい太陽の光を浴びれば、じわじわ罪悪感が消えます。本当に罪を償う気持ちがあるなら、早く立ち直って立派に生きることです。それが本当の罪の償いになります。罪悪感を抱くのはほどほどにする。気持ちが楽になる30の言葉。その17。自分と向き合うためにしているなら、逃げればわがままでもない。自分らしい道を歩むとき、誤解される場面が多々あります。その代表例が逃げているのではないか、わがままではないかです。確かにみんなと見るのは楽しく安心しますが、窮屈でもあります。群ればかりでは自由な行動ができません。自分らしく歩むためには、おのずと一人になって、身勝手な行動をする場面が増えます。無駄を省くため、何かをやめる。自分に集中するため、人間関係と疎遠になる。意思を貫くため、自己主張が強くなる。環境を変えるため、場所を移動する。そんなとき、周りから逃げているのではないか、わがままではないかと誤解されやすいのです。さて、ここが正念場です。自分と向き合うためにしているなら、逃げればわがままでもありません。自分の正直な生き方を追求するためにしている立派な行動です。勇気のある冒険です。誤解を解くのは自由ですが、誤解を解くために体力を使いすぎないことです。誤解を解くためにもらっていると、新しい道に歩む勢いが衰えます。誤解は後から解けばいいこと。誤解は後から解けば間に合いますが、過ぎた時間は絶対取り戻せません。自分の本当の意思は行動を通して表現しましょう。自分と向き合うためにしているなら、逃げてもわがままでもないと考える。気持ちが楽になる30の言葉。その28。老化は心から始まる。老化が始まるのは体からと思いがちです。体力が落ちた。疲れやすくなった。体が悪い。そんなことが口癖になっていませんか。確かに衰えが始まっているのかもしれませんが、発端はもっと別のところから始まっています。心なのです。何をやるのも面倒。今さらやっても仕方ない。もうとしながら。頭も体も成長しているのは心です。心が軽むと全てに対して悲観的になり、頭も体も動かそうとしなくなります。その結果、頭と体の老化を一層促してしまうのです。自分でも気づかないうちに心が軽み、生活に悪影響を及ぼしている可能性があります。頭や体の老化は多くの人が意識しますが、心の老化を意識していません。この盲点が心の老化を一層促している状況もあります。まず心を引き締めましょう。まだまだできる。まだ時間がある。今日も全力で頑張ろう。前向きな気持ちを持って挑戦的に人生を生きましょう。体力が衰えたとしても体が動かないわけではありません。ウォーキングや筋トレをすれば今から十分鍛えることができます。記憶力も新しいことが完全に覚えられなくなったわけではありません。興味関心を持って勉強すれば今からでも新しい知識を吸収できます。頭も体もピンピンさせましょう。張りのあることを持つことが大切です。心が若ければ頭や体も良い影響を及ぼし若返ります。若々しい心を保つ。気持ちが楽になる30の言葉。その19。ニコニコしていると幸せが寄ってくる。怖い顔をしていると幸せが見えていく。普段の自分の表情を確認してみましょう。怖い顔になっていませんか。いいことがないなと思うのはもしかすると怖い顔になっているせいかもしれません。怖い顔になっているとあなたによりとした暗い雰囲気が漂い人が近づきにくくなります。親切をしたくても近寄りがたい怖いからやめておこうと思うでしょう。特に疲れているときは怖い顔もなりがちなので要注意です。怖い顔をしていると疲れは2倍になりパワーも反転します。幸せが見えていくのです。ニコニコした表情になりましょう。ニコニコしていると幸せが寄ってきます。キラキラした明るい雰囲気が漂い人が近づきやすくなります。楽しいことがあってニコニコするのもいいですが、楽しいことがなくてもニコニコしましょう。むしろ辛いが大変だなと思った時こそ笑顔です。それは半分になりパワーは2倍になりうまくいかない現状を出すきっかけになるでしょう。ニコニコしていると幸せを引き寄せる強力な磁石になります。人から愛され人生にも愛され嬉しい出来事が次々起こり始めるでしょう。ニコニコして幸せを引き寄せる。気持ちが楽になる30の言葉。その30。大変だと騒ぐ人より問題ないと笑っている人の方がかっこいい。かっこいいアピールをするために大変だと口癖になっている人がいます。睡眠不足で大変。休みがなくて大変。仕事が忙しくて大変。自分が頑張っていることを少しでもアピールするためわざわざ大変だと騒ぎます。確かに山のような仕事を懸命に打ち込むのは大変です。しかしかっこいいかどうかは疑問です。 大変だと騒ぐ姿は味方によってはうるさく感じるでしょう。聞いてもいないのに自分が声だけ頑張っているというアピールをされるのはしつこく感じます。誰かに構ってもらいたいと肩を込める子供のようなものです。本当にかっこいいのは問題ないと笑っている人です。大変であるはずであるにもかかわらず弱音を吐かない。むしろ大変な仕事を前向きに楽しんでいる。これが本当にかっこいいのです。大変な時こそ笑いましょう。笑うことがストレス発散にもなり、ますます仕事がうまくいきます。大変だと騒ぐ人より問題ないと笑っている人の方がかっこいいのです。大変だと騒ぐより大丈夫と笑ってかっこよくなる。気持ちが楽になる30の言葉。まとめ。その1。たくさん挑戦をして自分の魅力を高める。その2。誰かを親切に接して親切の輪を広める。その3。どれを選んでも最終的には自分のためになることに気づく。その4。病気になった時は健康について考えるように機会にする。その5。自分で自分の悪口を言わない。その6。相手の意見を肯定しながら主張する。その7。話し方も書き方も明快な表現を心がけ決断力を鍛える。その8。決断するときは自信がなくても自信を持つ。その9。熱意と意欲を持ってひたすらお願いする。その10。希望の未来を実現させるために今ふさわしい種をまいておく。その11。運の悪い出来事は受け止め方を変えて運の良い出来事に変える。その12。マイルールをあらかじめ作っておく。その13。失敗してもいつまでも記憶をせず自分を許す。その14。時間を作ってでも好きなことをする。その15。肉眼だけでなく心の目も使って人間関係を考える。その16。今日はこれからの人生で最も若いことに気づく。その17。自分の持ち物から自分の性格に気づく。その18。空気、光、音に囲まれている幸せに気づく。その19。考え方をポジティブに変えて生まれ変わる。その20。ハンカチと意思を持って穏やかな表情になる。その21。自分にも周りにも役立つようにストレスを発散させる。その22。かっこ悪いことも楽しめるくらい十分な実力をつける。その23。相手を傷つけるかもしれないことは言いたくても我慢する。その24。最初から問題に向き合う。その25。落ち込んだ時は短期的ではなく長期的に物事を考える。その26。罪悪感を抱くのはほどほどにする。その27。自分と向き合うためにしているなら逃げても我慢でもないと考える。その28。わたわたしい心を保つ。その29。ニコニコして幸せを引き寄せる。その30。大変だと騒ぐより大丈夫と笑ってかっこよくなる。